3、情報公開と個人情報保護、令和4年度実施状況報告。情報公開制度。情報公開制度は、区が保有する行政情報の内容を具体的に明らかにすることで、皆さんへの説明責任を果たし、公正で開かれた区政運営を保障していくためのもので、次の3つの制度があります。開示請求制度。江東区情報公開条例に基づく開示請求権に対する義務的なもの。情報提供制度。条例上の請求とは異なり、申し出を受けて区が任意に情報を提供するもの。情報公表制度。請求や申し出を前提とせずに、区が義務的に情報を公表するもの。情報公開の実施状況。令和4年度の公文書の開示請求、申し出、件数は、延べ4024件でした。このうち、開示請求、義務的開示によるものが288件、残り3736件は、情報提供申し出、任意的公開によるものです。開示請求、義務的開示の実施期間別内訳は、区長の事務に関するものが209件で、そのうち土木部が保有する土木関係文書について開示を求めるものが計98件と最も多くなっています。その他の実施期間別内訳は、教育委員会が60件、区議会が16件、選挙管理委員会が3件、監査委員が0件でした。情報提供申し出、任意的公開の主なものとしては、都市整備部が保有する都市計画情報の関係文書等が3157件、保健所の保有する食品衛生等の関係文書等が420件でした。個人情報保護制度。個人情報保護制度は、区民の皆さんに、区が保有する自分の情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を保障し、一方、区には個人情報を適正に取り扱うため、次のルールを義務付けています。保有・取得に関するルール、保管管理に関するルール、利用提供に関するルール、開示請求等への対応に関するルール、通知公表等に関するルール、保有個人情報開示等請求の実施状況、保有個人情報の開示請求件数は197件で、主なものは福祉部、及び生活支援部の保有する介護認定関係書類等が112件、区民部が保有する印鑑登録、住民票、戸籍、税証明関係書類等が31件でした。保有個人情報の訂正請求及び利用停止請求はありませんでした。表。令和4年度情報公開個人情報保護制度の実施状況。令和5年3月31日現在。単位、県。区分、公文書開示請求、義務的開示。請求件数288。開示等可否の決定件数、開示181。一部開示91。非開示 A 実施機関が対象文書を保有していないこと、文書不存在による非開示の件数7。 B 文書不存在以外の事由による非開示及び損費応答拒否の件数5。 計284、取り下げ4。情報提供任意的公開、請求件数3736、開示 3736。一部開示、非開示、A、B、記載なし。計3736。取り下げ、記載なし。情報公開件数合計。請求件数4024。開示3917。一部開示91。非開示 A7、B5。計4020。取り下げ4。保有個人情報開示等請求。請求件数197。開示136。一部開示43。非開示 A18、B0。計197。取り下げ0。表終わり。情報公開コーナー。これらの請求決定状況の詳細は、情報公開コーナー、区役所2階高等情報ステーション内で閲覧できます。同コーナーでは、区の長期計画、その他重要な基本計画、予算書、決算書、区議会本会議録、入札経過調書等の区政資料が閲覧できるほか、複写機有料と閲覧用のパソコン無料を設置しています。情報公開個人情報保護窓口。各制度の利用請求の受付は、情報公開個人情報保護担当、区役所2階21番のほか、各課でも行っています。問い合わせ先、広報広聴課、情報公開個人情報保護担当、電話 3647-4022、ファクス 3647-9635。 4. 国民健康保険高齢受給者証更新。7月末までに新証を世帯主に送付。国民健康保険加入の70歳から74歳の方にお渡ししている高齢受給者証は、毎年8月に更新します。新しい高齢受給者証は、7月末までに世帯主宛に送付します。今までお使いの高齢受給者証は、8月以降に裁断して廃棄するか、医療保険課資格付加係、区役所2階7番、またはお近くの出張所にお返しください。負担割合が3割の方へ。高齢受給者証の負担割合は2割または3割です。高齢受給者証をお持ちで、住民税課税標準額が145万円以上の方がいる世帯では、負担割合は3割となります。3割負担の世帯でも、令和4年中の収入が次の表に該当し、基準収入額適用申請を行い認定されると2割負担に変わります。ただし、区が保有する住民税の情報により、基準収入額適用の判定に必要な被保険者等の収入金額を正確に把握できる場合は、申請によらず負担割合が2割に変わる場合があります。表、高齢受給者証交付対象者数と3割から2割に変更になる判定基準、総収入金額の合計、1人、383万円未満、二人以上、520万円未満。一人、ただし特定同一世帯所属者あり。特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度に加入された同一世帯の方です。520万円未満、特定同一世帯所属者分を含む。表終わり。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-3167、ファクス 3647-8443。5、 明るい選挙啓発ポスター作品募集。明るい選挙の実現や投票参加の呼びかけに。締め切り8月29日火曜。選挙管理委員会では、今年も明るい選挙の実現や投票参加を呼びかけるポスターを募集します。小中学校の部の入選作品には、賞状と賞品を、応募者全員に参加賞を贈呈します。また、小中学生、高校生の優秀作品は、東京都の審査会へ推薦されます。対象、区内在学在住の小中学生、高校生。内容、画用紙四つ切り、542mm×382mm。八つ切り、382mm×271mm。またはそれに準ずる大きさ。締め切り日、8月29日火曜必着。申し込み、作品の裏面右下に、学校名、学年、氏名、振り仮名を記入し、通学校の図工美術の先生、または選挙管理委員会事務局、区役所7階1番へ提出。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話 3647-9091、ファクス 3647-9592。 6. 江東区環境検定9月実施。参考書問題集をホームページで公開。区では2050年までに温室効果ガス、主に二酸化炭素の排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティ江東区を目指しています。脱炭素社会の実現に向けた行動を加速していくため、昨年度から区民の方の環境への意識向上を目的とした江東区環境検定を実施しています。今年度の受験期間は9月中です。問題レベルは中学生以上の方を対象としていますが、中学生未満の方も受験できます。事前学習用の参考書等をホームページで公開していますので、ぜひご活用ください。公開テキスト、参考書、対策問題集、問題編、100問。対策問題集、回答、解説編。テーマ、地球温暖化、自然との共生、循環型社会、江東区の環境。閲覧、受験方法。環境検定ホームページで。環境検定ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ先、閲覧、受験方法等について、江東区環境検定運営事務局、小学館集英社プロダクション内、電話 3515-6930、 11月30日木曜まで、午前10時から午後5時、土曜日曜祝日を除く。事業について、温暖化対策課環境調整係、電話 3647-6124、 ファクス 5617-5737。 7. ストップ闇バイト。甘い言葉には気をつけましょう。闇バイトとは、ツイッターやインスタグラムなどの SNS やインターネット掲示板などで短期間で高収入が得られるなどの甘い言葉で募集しています。応募してしまうと、特殊詐欺の受け子や出し子、強盗の実行犯などの犯罪組織の手先として利用され、犯罪者となってしまいます。一度でも闇バイトをしてしまうと、辞めたいと思っても応募の時に送った身分証明書から、家に行く、家族に危害を加えると犯罪組織から脅されて逮捕されるまで辞められません。 逮捕された後に待ち受けるのは、懲役や被害者への損害賠償です。もちろん、犯罪組織は助けてくれず、闇バイトは使い捨てです。闇バイトに手を出さないために、アルバイトを探す際は、裏バイト、高額、即日現金、など、甘い言葉に騙されないでください。怪しいと思ったら、友人や家族、警察に相談してください。楽をして大金を稼げるアルバイトは存在しません。副業、高額即金、日給5万、ハンドキャリー、書類を受け取るだけ、行動確認、現地調査、などの言葉にも注意が必要です。保護者の皆さんへ、お子さんに次のような様子はありませんか？最近見覚えのないものや高価なものを持っている。子供の携帯に知らない番号から電話がかかってくる。もしかしたら闇バイトで特殊詐欺などの犯罪行為に関わっているかもしれません。令和4年中、都内において特殊詐欺で検挙された少年のうち、約3割が中学生、高校生でした。短期間で簡単に稼げるという言葉に誘われ、簡単な気持ちで手を出してしまいます。犯罪だとは思わなかった。割の良いバイト感覚だった。では済まされません。犯罪行為です。インターネット上には危険な書き込みがたくさんあります。保護者の目の届かないところでやり取りをして、軽い気持ちで特殊詐欺などの犯罪行為に加担してしまうケースが多くあります。お子さんが犯罪者にならないようしっかりと危険から守りましょう。問い合わせ先、危機管理課防犯担当、電話 3647-4399、ファックス 3647-9651、深川警察署、電話 3641-0110、 城東警察署、電話 3699-0110、 東京湾岸警察署、電話 3570-0110。 8. 木を枯らす首赤津や髪切りに注意。桜などの木を枯らしてしまう特定外来生物中の首赤津やカミキリが区内で確認されています。被害の拡大を防ぐため、区では公園などの調査を行っています。人体に害はありませんが、桜や梅などの樹木をお持ちの方はご注意ください。中、特定外来生物とは、生態系や人体に深刻な影響を及ぼす可能性があり、生きたまま運んだり、飼ったりすることが法律で禁止されている外来生物のことです。首赤津やカミキリとは、中国、ベトナムなどが原産の虫で、体長は25mmから40mm、前胸部、首のように見える部分が赤く、体は艶のある黒色です。どのような被害があるのか。幼虫が成虫になるまでのおよそ2年間、桜などの木の中に潜み、木の内部を食べて枯らします。こんなサインに注意。幼虫は木の中にいる間、フラスという木くずと糞が混ざったかりんとう状のものを排出します。木の根元や幹にフラスが出ていると、内部に幼虫がいる可能性があります。成虫は6月から8月頃に現れますが、フラスは幼虫の動きが活発になる5月から10月頃見ることができます。見つけた時は、成虫を見つけたらその場で駆除するとともに、見つけた場所を環境保全課までお知らせください。フラスを見つけた時もお知らせください。 問い合わせ先、環境保全課調査係、電話 3647-6148、 ファクス 5617-5737。 9. 子どもと一緒に交通ルールの再確認を。夏休み中も交通事故に遭わないために、令和4年の子どもが当事者となる交通事故のうち、自転車乗車中が約7割を占め、その4割が出会い頭に発生しています。また、歩行中の事故は、横断歩道等の横断中、路上で遊んでいる時に多く発生しています。時間帯別では、午後4時から6時の間が最多となっています。夏休みは子供だけで出かける機会が増えます。一歩外に出たら油断せず、交通ルールを守るようお子さんに事故防止のポイントを繰り返し教えるとともに、自宅周辺の危険な場所を再確認しましょう。交通事故防止ポイント。道路へ飛び出さない。道路で遊ばない。信号は必ず守り、青信号でも左右の安全を確認して渡る。道路の横断時は車が止まってから横断する。トラックなどの大きい車は死角が広いので特に注意する。信号のない見通しの悪い交差点では必ず一時停止をする。自転車に乗るときはヘルメットを正しく着用し、夜間はライトの点灯や反射材をつける。大人が日頃から交通ルールを守り、子供の手本となりましょう。交通安全に関する情報を発信する、警視庁公認交通安全情報サイト、東京セーフティーアクションもご覧ください。警視庁公認交通安全情報サイトの二次元コードがあります。問い合わせ先、地域交通課交通係、電話 3647-4784、 ファクス 3647-9287。 10. オンライン講座、子どもの笑顔につながる頑張りすぎない育児のコツ、8月19日土曜。子供やパートナーと穏やかに過ごすためのヒントが詰まった講座です。子供が生まれると嬉しい反面、こんなに大変だとは思わなかった、と心に余裕を持てない時もあるかもしれません。子供が毎日笑顔で過ごせるよう、夫婦二人で協力し合う、疲れない家事・育児シェアの方法や、パートナーとのコミュニケーションのコツなどをお伝えします。日時、8月19日土曜午前10時から正午。場所、オンライン、ズーム。対象定員、ワンオペ育児に悩む方、テーマに関心のある方、30人、申し込み順。費用、無料。講師、竹下さゆり。育休後シニアアドバイザー、夫婦パートナーカウンセラー。締め切り日、8月6日日曜。申し込み、7月18日火曜午前9時から、区ホームページ、または男女共同参画推進センターに電話、窓口で。電話 5683-0341、 ファクス 5683-0340。 11. 女性のための防犯護身術講座、女性を標的とした犯罪から自分の身を守る、8月26日土曜。人通りの少ない夜道や逃げ場のない電車の中、女性だけの世帯など、女性が狙われやすいシチュエーション別に、危険な目に遭わないために何ができるかをお伝えします。また、講座の後半では、いざという時に身を守るための簡単な護身術、実技を体験します。 日常に潜む危険を知り、具体的な対処方法を学ぶことで、安心して毎日を過ごすヒントにしましょう。日時、8月26日土曜午前10時から正午。場所、男女共同参画推進センター、レクホール。扇橋 3-22-2、パルシティ高等1階。対象定員、高校生以上の女性30人、申し込み順。費用、無料。講師、アルソック総合警備保障株式会社。一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度。無料、申し込み時、要予約。申し込み、7月18日火曜、午前9時から、区ホームページ、または男女共同参画推進センターに、電話、窓口で。電話、5683-0341。ファクス、5683-0340。12、保育実技講座。8月22日火曜。未経験者資格のない方も歓迎。保育士資格をお持ちの方、保育士養成機関の学生の方、保育の仕事に興味がある方を対象に、保育の現場で役立つスキルを紹介します。日時、8月22日火曜。1、午前10時から午後0時半。2、午後2時から4時半。場所、ティアラ高等地下1階、中会議室。住吉 2-28-36。対象定員、保育士資格をお持ちの方。資格取得見込みの方。保育の仕事に興味のある方。各回20人、申し込み順。費用、無料。持ち物、1、お気に入りの絵本、1冊。2、なし。内容、実技講座、1、絵本読み聞かせ、紙芝居、手遊びなど。2、身近なものでおもちゃを作って遊ぼう。申し込み、7月18日火曜から、江東区保育園就職フェア運営事務局ホームページまたは電話で電話 048-782-5174 江東区保育園就職フェア運営事務局ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ先、保育課保育支援係、電話 3647-9084、ファクス 3647-8447。 13、現役職員が直接解説。よくわかる高齢障害者福祉分野の仕事。8月24日木曜。業界研究セミナーで福祉業界の今や多様な働き方を学び、区内福祉施設事業所の現役職員との交流を通じて、業界の最新情報や現場の雰囲気、仕事内容など、リアルな情報を聞くことができます。就職活動中の方はもちろん、これから就職活動を始める方も参加できます。4事業所が参加予定です。詳細は、高等若者女性仕事センターホームページをご覧ください。日時、8月24日木曜午後1時から4時半。場所、高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。対象定員、休職中の方24人、申し込み順。年齢性別不問。費用無料。講師、小沢明人。人事採用コンサルタント、就活対策就業力育成コンサルタント。申し込み、7月18日火曜、午前9時半から 高等若者女性仕事センターホームページまたは電話で、電話 5836-5160 日曜祝日を除く、ファックス3637-2351、ホームページ https://koto-shigoto.jp/、 問い合わせ先、経済課雇用支援担当、電話 3647-8581、 ファックス 3647-8442。 14. プールを楽しく安全に、マナーを守りましょう。夏になるとプールを利用する機会が増えます。感染症や事故を防ぐためにマナーを守り、安全にプールを利用しましょう。プールに入る前、睡眠不足や発熱、下痢、頭痛などの症状があるときは利用を控えましょう。トイレを済ませ、シャワーで体の汚れ、化粧、整髪料などをよく洗い流しましょう。アクセサリーを外しましょう。念入りに準備体操を行いましょう。プール利用中、怪我や事故の原因となるため、プールサイドを走る、プールに飛び込むなどの危険な行為はやめましょう。排水口など水が吸い込まれているところに近づかないようにしましょう。体調が悪くなったら無理をせず、近くの監視員に知らせ、指示に従いましょう。適度に休憩をとりましょう。プール内で鼻をかんだり、唾を吐いたりしないようにしましょう。トイレに行った後は、再度シャワーを浴びましょう。プールから出た後、シャワーをよく浴び、手洗い、うがい、洗顔、がんわめを行いましょう。タオルの貸し借りはやめましょう。問い合わせ先、保健所生活衛生課環境衛生係、電話 3647-5862、 ファックス 3615-7171。
15. 高等若者女性仕事センター U29 高等ジョブマッチング参加者募集。区内の中小企業での就職を目指すプログラムに参加する研修生を募集します。13日間の就職に向けた対策やビジネス基礎などの研修を受講し、区内中小企業で2ヶ月程度の就業実習を行います。就職に向けたサポートを受けながら、実習企業先での正社員就職を目指すプログラムです。あなたの働きたいを応援します。研修実習期間中は、区が事業運営を委託する企業に契約社員として採用され、給与が支給されます。詳細は、高等若者女性仕事センターホームページをご覧ください。説明会、日時、7月22日土曜、26日水曜、31日月曜、8月10日木曜、16日水曜、午前10時半から午後0時半、その他の日程でも相談か。場所、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階。対象、本プログラム開始時点で正規雇用されていない、かつ就職の予定がない29歳以下の方。研修・就業実習、日時、9月7日木曜から11月30日木曜。対象定員、説明会に参加した方8人、書類確認及び面談の上選考。申し込み、高等若者女性仕事センターホームページまたは電話で、電話 5836-5160 日曜祝日を除く、ファクス3637-2351、ホームページ https://koto-sigoto.jp/。問い合わせ先、経済課雇用支援担当。電話3647-8581。ファクス3647-8442。16、産業の発展に寄与した従業員企業の推薦を。江東区産業表彰推薦受付開始。区は区内産業の振興発展に寄与した方や企業を表彰します。本表彰には次の4つの部門が設けられており、各部門の推薦受付を開始します。1、永年勤続従業員部門。対象者、区内の同一中小企業等に20年以上勤続した方。推薦者、対象者の所属する事業所の長。2、優秀技能者部門。対象者、優れた技能を有し、特に目覚ましい実績を有する方。推薦者、対象者の技能職種に関する団体の長、対象者の所属する事業所の長、または対象者と同一の職種に従事する方3人、次選不可。3、永年継続事業所部門。対象者、区内で引き続き100年以上事業を継続している中小企業。推薦者、対象企業の長、または対象企業の加入する事業者団体の長。4、先進事業所部門。対象者、指定する分野において、先進的かつ効果的な取り組みを行っていると認められる中小企業。分野、働き方改革、デジタル活用、人材確保育成、危機管理対策、事業承継。推薦者、対象企業の長、または対象企業の加入する事業者団体の長。1、3の年数計算の基準日は、令和5年4月1日です。各部門の表彰要件の詳細は、区ホームページをご覧ください。締め切り日、9月29日金曜筆着。推薦方法、各部門の推薦者適格を有する方が推薦書2、3、4は推薦書及び推薦調書を郵送、持参。推薦書、推薦調書は区ホームページまたは経済課区役所4階29番で入手できます。問い合わせ先、経済課産業振興係。電話3647-2332。ファクス3647-8442。17、年金を受給しながら生涯現役を目指す方を応援。働きながら年金受給セミナー。8月9日水曜。高齢者の再就職支援や年金を受け取る時の注意点などを学べるセミナーを開催します。詳細はハローワーク木場にお問い合わせください。日時、8月9日水曜、午前10時半から正午、午前10時受付開始。場所、深川セントラルビル6階。木場 2-19-15。 対象定員65歳以上の方20人申し込み順。費用無料。持ち物雇用保険受給資格者証、雇用保険受給者、筆記用具。共催江東区ハローワーク木場高等年金事務所シルバー人材センター、公益財団法人産業雇用安定センター。申し込み7月18日火曜からハローワーク木場職業相談第1部門に電話窓口で。電話3643-8604。ハローワーク木場ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ先、経済課雇用支援担当。電話3647-8581。ファクス3647-8442。